この番組はネットスタジオの提供でお送りします。はい、あくびです。今日は11月20日土曜日、時刻は夜に向かっております。今日のお相手はこの方です。
はい、アイです。こんばんは。
ということで、はい、こんばんはでございます。こんばんはですね、もう今ね、アイさんは2週間ぶりぐらいでございます、うん、はい、はい。先週はね、一緒に五条市のイベントの食の乱反射に行ってたんですけれども、はい、私とツーさんちょっとね、一足お先に帰ってきてしまいましたので、はい、アイさんに実況中継を入れていただいて、なんかさっきちょっとビデオの見せてもらいましたけど、アットランダムの演奏の飛び入り楽しいですね。
はい、ね、もうね、途中でね、アットランダムが演奏してる途中で、地元のおじいちゃんがね、
はい、
金と太鼓持ってきてはって
椅子に座ってはったね。
そうなんです、椅子も自分で持ってきはったんですけど、はい、もうね、コラボっていうんですか、コントっていうんですか、あれは
そう、いや、しかもなんかそのおじいちゃんの知ってはる曲でコラボしてんのかな思ったら、いつものアットランダムの最後の盛り上がる曲とか、
そう最後の曲だってオーイエーイとかですね。それでおじいちゃんがドン、ドン、カンカンカン。
あれいいですね。なんとなくこう、うん、みんなも生き生きと演奏してて、
そう、すごい楽しくて、なんか、うん、あの方は何やろ、消防団の方なのか
な。なんでしょうね、なんか防災みたいな、なんか着てましたね、ハッピーね。
消防のハッピーみたいなのがあって、
うん、
でやっぱりほらおじいちゃんがね、そうやって一緒に楽しくしてはるじゃないですか。
はい、
ほんなら周りの人も寄ってきてね、
うんうんうん、
本当になんかみんな楽しく、なんか周りも見てる方も楽しくなって。うんうんうん、すごく良かったですよ。
いいですね、まあ、今回なんかその演奏してる言うても、うん、ブースとブースの間でね、そんなステージっぽいものを組まずに、うん、なんやここは演奏のブースかみたいな感じで、演奏のなんか屋台かみたいなね、そんな感じで、ね、
屋台そう
そんな感じさせてもらってたので、すごい楽しい感じがいたしましたけれどもね、
はい、
まあもちろん食材も美味しゅうございまして、
はい、
楽しく過ごしてきたわけですが、
はい、
ね、いいですね、はい、まだ野菜なんか結構てんこ盛りにあるんですけど、
あ、まだあるんですか。
まだあるんですけどね、一部、一部。
なるほどね。
私、正直、うん、嫌いではないんですけど、里芋がめんどくさいんですよ。
ね、はい、最近、里芋の手袋売ってるの、
はい、あ、売ってますね。でも、噛むのもめんどくさいんですよ。
あ、
里芋噛んでたら、噛み砕いていくと、また里芋に戻ってしまうので、なんて言うんでしょうね。なんかこう、もちゃもちゃしてる間にまたもちゃもちゃ塊になってきて、なんかどこで飲み込むねんみたいなことになって、そういうイメージがあるんですけど、きっと食ランナーは美味しいと思って買って、とりあえずまた買ったまんまみたいな、ここ克服できてないみたいなね。
私もいろんなもん買ったんで、里芋は日持ちがするんで、
はい、
先に箸の早いもんから、葉っぱ野菜とか、
葉っぱものね。
そう、そっちから食べようと思って、また里芋にたどり着いてます。
そうですよね。まあそんなんありますよね。まあ、通さんもね、まあこれ食ランのお野菜に絡んで、まあ、シリコンスチーマーということでメッセージいただいてますけど、
はい、
まあ、最近のお気に入りは、まあ、この写真のシリコンスチーマーだそうでございます。
はい。
これ蒸すやつですよね。
はい。
少しだけ簡単に蒸し料理したいって時に便利です。まあ、今は朝からですね、蒸し野菜を食べてパワーアップをしてますと。食ランで買った野菜がめちゃうまです。
ああ、
美味しそうやね。なんかつーさんね、人参をね、どかどか買ってました。
あそこの人参美味しいんですよね。
ああ、そうなんですよね、うんうん。なんか本当に人参ばっかり売ってるね、ところがあってね。人参屋さんみたいなね、ところでね。ちょっとなんか、オレンジ色じゃないですか、人参って。じゃなくて、もうちょっと薄い色の人参を作って貼って、それどうぞって試食でもらったんですけど、すごい甘かったです。柔らかくて甘くて美味しかったです。人参嫌いの人も、うん、人参のなんていうんですか、なんか苦味というか、なんてことか、匂いというか、
うんうんうん、
がほとんどしないんで、あれ食べれるんじゃないかな。
私もね、人参苦手なんですけれども、
はい、
美味しいですよ。
ねえ。
なんだったっけな、刻んだ人参のサラダみたいなの入れたじゃないですか。
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
はいはいはい。ありましたね。
あれ結構いただけましたよ。
やっぱりなんかね、美味しいんだね。まあ、通さんはこの、シリコンスチーマーがお気に入りなんだそうですが、うんうん、あくびちゃんたちは最近お気に入りのものってありますか？お気に入りのもの、なんやろか。
いつもこんなんやね、私は。
まあね、最近のお気に入りのもので、まあ料理で言うならば、最近鍋が気に入ってます。
どんな鍋ですか？
というか鍋です。
はい。
楽、みたいな。 寒いし鍋みたいな、寒いし鍋みたいな、
あそういうことね、
時間ないし鍋みたいな、
お料理の鍋、
はいはいはい、
あの調理器具の鍋
みたいな、あいやいやいやそういうものではないんですが、はい、でも最近あのね、私ちょっと前にあのあれなんて、取っ手の取れるってやつを買ったんですけど、はいはいはい、あれ便利ですね、
便利ですか、
片付けるのがやっぱりそんなに広い片付け場所じゃないので、うんうん、片付けられるのと、うん、そのまま鍋に、うん、あの蓋が別途ついてるんですよ、はい、でそれをして冷蔵庫にそのまま鍋ごと直せたりとかするので、はいはいはいはい、なんて言うでしょう、こうまとめ作りとか、はい、した時とか、まあ、明日もこれ食べようかみたいな、カレーとか作って明日も食べようかっていう時とか、そのまま入れてまた出してきて取ってバーンってつけてできるので、まあ、結構その居住スペースの限られてる方には便利かなと
私あれね買おうかと思って、はい、だいぶ店頭で悩んだんですよ、
はい、私もだいぶ悩んだんです、はい、
取っ手がね、うん、なんか突然外れたらどうしようとかね、う
ん、今んとこないですね、
ガタガタしたらどうしようとかね、
なんかね結構パチンって軽い感じでついて、うん、押したらパチンってうまいこと外れてくれるので、
そうなんだ、
案外ストレスなく使えますよ、
そうですか、
はい、
ちょっと今度考えてみよう、
ありますかそうです、そういうのちょっとお気に入りですけれどもね、
なるほどね、
はい、舞さんは何やろかみたいな感じですかお気に入り
私、はい、私自分のお気に入りはね、妙なものが大体何でも目について、はい、なんか普通と違うとか妙とか変とかっていうものにあの遭遇するとすごく興味がね、なんていうのかな、
がぜん湧いてしまうんです、
で、ね、うちの娘にもちょっと遺伝してまして、
はい、
うちの、まあ、私ではないんですけど、うちの娘は今とてもリラックマにハマっています、
あーリラックマね、うん、ハマってはる人ハマってありますよね、
知ってます、梅田の方にな、ね、はい、あまあ、関西大阪でいうと梅田の方にリラックマショップっていうのがあるらしいんですよ、
専門ですから
しいです、
すごいですね、
そこへね、はい、時々買い付けに行ってわけのわからんもいっぱい買ってきます
なるほどね、まあいろいろとねブームとかもありますしね、うん、まあ、それでね、まあ、自分が癒されて楽しかったらいいじゃないみたいなね、はい、そうでございます、皆様もお気に入りのものはございますでしょうかね、うん、ありがとうございます、さあ、まあ私事なんですけれども、うん、今日実はね、うん、あのこうやって喋ってますけれども、うん、今非常にお腹と腰と太もももが痛いんですよこの放送持つかなっていうぐらい痛いんですけど、うん、頑張ってます、うん、今日私ちょっとレクリエーション大会に参加してきましてね、はい、まさかの生まれて初めてのキックベースボールというものをやってきたんですよ、
生まれて初めてって小学校とかでしませんでした、
はい、やらなかったんですよ、
ジェネレーションギャップですか、
全然やらずに、ま、でもあのなんていうんですか、学校の先生の好き嫌いもあると思うんですけど、もう、うん、バスケットボールとサッカーしかなんかする機会がなくて、そういうなんかキックベースボールというのは、ま、テレビで見て知ってましたけど、はい、もう初めてでして、ま、どんなもんやろうと思ったらね、ま、ソフトボールみたいなの代わりに、うん、ね、あのサッカーボールをガーって投げたのを蹴ってみたいなので、
サッカーボール投げるんですか、
サッカーボールをなんかコロコロコロって転がしたのを蹴ってました今日は、まあボール本当は違うのかもしれないですけど、それしかなくて、
多分専門のボールがあるんでしょうけど、こちらなんか普通にドッジボールのボール蹴ってましたね、
でそれでまあやっぱりなんて言うんですか、まあ日頃ね運動してない人らばっかりやので、うん、まあ投げてあの当ててアウトにするのはなしみたいなことになって、
うん、怖いでしょ、そうです
そうですそうです、それはなしでもう塁間でアウトにしましょうっていうことでやったんですけど、うん、私のポジションちょっと聞いてくれます、
はい、
まさかのピッチャー
ピッチャー
頑張りました
ね、はい、ホームベースにボールを置いて蹴るやつと、はい、ピッチャーがその投げるやつと
投げました
2種類あったんですよ、
あそうなんですか、
初心者はだからホームベースに置いたボールを蹴るの、は
い、あー自分でねボーンと蹴るから、うん、まあ、蹴りたい位置に置いて、まあ、蹴れるみたいなね、
ホームベースから
蹴るんです、置いて、あーでもなんか空振り しない、空振りの回数は減るそうですね、
あそうですね、
向こうから飛んでくるのを蹴るときに、はいはいはい、あーみたいなね、
でもそれ投げるとストライクとかに入らないと蹴れないじゃないですか、
うん、あそうなんですよ、だから一応ストライクを 取ってくれるんですけど、うん、まあ、もちろん私入らないんで、みんな私のすごいなんか鈍行列車みたいなボールの位置に合わせて立ってくれて、うん、キックみたいな、
うん、それってあれですか、ホームベースとの距離がちょっと縮んだりとかするわけですか
ガラガラガラガラガラガラガラ、はいよいしょーみたいな感じで蹴ってもらってます。
あれ難しいですよね。
難しかったね。私多分正直ストライクあんまり入ってないと思います。
ボーリングでもね、なかなか難しいの
で
ね。
でもなんかその、まあ、一応攻撃もね、打順が回ってきて、だったら、ものすごい全員前に来てしまって。
そういう 抜いてやればいいのか。
でもなんか抜けなかったんですけど、みんな立ってる間にうまいことゴロが一回転がりまして、ルイに出て、うん、もうガッツポーズですよ。
走らせたら大丈夫ですね。
うん、でもね、やっぱりね、衰えてますね。まあでもなんか私、初めてそういう団体の球技で、うん、なんとなくチームに入れてもらいました。
そう。
だいたいいつもダメなんです
人数が足りなかった？
うん、若干ね、あらら、多分、まあ、野球と考えたら、まあ、9人じゃないですか、うんうん、まあ、8人とか7人とかで試合してたので、なんかまずキャッチャーいないんですよ。
あ、
キャッチャーなしで塁審がボール取るみたいな感じ。
それってホームに来たらどうなるの？
ホームに来たら、そのなんかアウトちゃう、あのストライクとか言う人がカバーせえみたいなことに。
キャッチャーのことやってくれはるわけ。
でもなかなか楽しかったでしょ、
うん、やっぱでしょって言われて
ですよ。楽しかったんです。
はい、
なんか場所がその天理のね、天奈良県の天理市の、はい、白川ダムってダムがあって、そこの近くだったんですけど、うん、ダムがすごく綺麗で、うん、まあ、ちょっとまあ紅葉がやっぱりまだこれからかなって感じだったんですけど、なんかすごく穏やかなダムで、その山々がこう、なんですか、水面に映って、ご飯反対にこうね、うん、なんかこう映ってて、もういい感じで、結構釣りとかしてる人とかね、ゲートボールとかしてる人とかいたりしてね。
得意の写真撮った？
撮りましたよ。後でアップします。なんかね、軽く歪んでます。あんまり伝わってない感じです。その景色を見ながらお弁当を食べて、ええー、なぁ、みたいなね、感じで過ごしてきたんですけど、うん、今日はあの、11月の半ばにしてはすごく暑くて、うん、まぁ、ちょっとセーター2枚着ていったら、ダックダックな感じでね。
そうですね。
はい。ねえ、昨日の晩雨降ったんでね、うん、今日は寒いのかなーなんて思ってたんですけどね。はい、そうなんですよ。昨日のね、結構、まぁ夜中ですけどね、ザザザザッと降ってましたね。はい、そうなんです。皆様はね、スポーツの秋、読書の秋、なんちゃらの秋、食欲か、皆様どうお過ごしでしょうか、また教えてください。さあ、それではここで一曲お届けいたしましょう。アットランダムから、ハーバーハイウェイ。
流され、きらめいている。
アットランダムからハーバーハイウェイお送りいたしました。さあ、レクリエーション大会で食べきれなかった弁当を食べながら聞いておりましたが
うちのおばあちゃんと一緒。
だってなんか大きいんだもん。
お昼の弁当食べられへんからいつも夜まで残してはる。
そうなの、だって大きいんだもん。でもね、最近あの口内炎がね、この下唇のここにちょっとできててね、これが痛いんですよね、う
ん、みんな見えますか。
はい、ここですわ
そこ
もうね、歯磨きするのも顔洗うのも何もかも痛くて困ってます、
うん、私すぐなんかあのビタミン B の入ったドリンク飲みますよ。
あ、そうなんですね。
結構なんかドリンクの方が即効性あるかなと。
あー、試してみたいと思います、うん、はい、頑張って直したいです、はい、さあ行きましょう、テーマトーク。テーマは財布でございます、はい。まあ今日の写真もまあベシャッと財布ですわ、
はい、
ちょっと今 YNC のお小遣いなんかを入れてる財布でございますが、
はい、
なんかあったやつです。
お金持ちの財布じゃないなな
んかあれでしょ、なんかちっちゃい子がお小遣いもらったのを入れてますみたいなね。
そう
財布なんですけどね、うん、まあ使ってますということでね、はい、あくびはあの最近あの長財布を使っとるんですけれども。
そうなんです、私も長財布にしました、は
い、便利ですね。
便利です。
私もだいぶ買う前本当に悩んだんですけど、うん、本当に長財布は便利や便利ってだいぶ聞いてたんですけど、うん、ほんまにと思ってて、うん、なんかでもほんまに言うやったらこうってみるわって買ったら、うん、あ、便利みたいな。
だってね、あの2つ折り財布やったら、
はい、
お札払うときにこうペロッとやって財布出して、あのお札出して、それからまたペロッと閉じて、
そう
作業が多いでしょ。
うん、なんかもうシャッてあげたら全部見えるんですよね。
そう全部入ってるから、お札も小銭も全部見えるから
ね
え、うん、まあまあ、うろせなあかんでしょ。
そう、ただね、ちょっとカバンの中で長い分はね、でんと言いますけど、でも折ってもその分ボンって膨らんでるから、うん、まあ膨らんでるか横に長いかみたいなどっちもどっちじゃ、どっちもどっちかもしれませんが、
私イベント行くときはちっちゃい財布を持ってったりしますよ、はい、
あー、なるほどね、うん、あの小回り聞くようにちょっともう全部ね、うん、こう小さいところでコンパクトで直すようにね、
うん、
それはね、それ使い分けとかもね、いいかもしれませんね、うん、はい、私今2つ財布持ってね、てんやわんやなっていう時ありますわさあ行きましょう。その向井さんからいただきました、はい、小さい頃はズボンのポケットが財布だったな、うん、いつの頃からか2つ折りの財布を持っていて、時代と、共に、ですね、ブランドのセカンドバッグを持ち、長財布を持つようになり、
うん、
ある日おしゃれなマネークリップを発見し、ポケットが財布に戻ったね。あ、子供に戻ってんや。
マネークリップって私あんま聞いたことない。
あ、私もね、あの見たことあるんですけど、なんか男の人とかたまにあのお札を、うん、なんかキュッてクリップみたいな、まあ、クリップじゃないですけど、まあ、そういうクリップみたいな感じでお札をキュッと挟めるんですよね、うんうん、でそのままキュッとまとめてね、キュッとお尻のポケットとかに入れれると。
お札持ってなかったら使われへんや、
はい、あ、ほんまやね。
小銭持ちや。
小銭は挟めない、確かに小銭はあれちゃうの、あのポケットからチャラチャラチャラチャラチャラチャラって出てくるんですよね、うんうん、私あの昔この ジーンズとか今日履いてる時にジーンズのポケットに、
うん、
あの前のポケットの上にちっちゃいポケットがあったじゃないですか、うんうん、私これは小銭入れなのかなと昔思ってて、ここに小銭を入れてたことがあるんですけど、めっちゃ取りにくかったです。
あのコイン入れらしいですよ。
そうなの、やっぱり、う
ん、なんかこの間テレビでやってました。
なんかでもこうなんかね、取るときに全部バッパラパラパラみたいな、なんか全部
取りにくいね。
一応よく飛び出ていくので、うん、なんかね、ちょっとこれや女の子しやめようかみたいな感じでやめたんですけどね。なんかあのカバンを持ち歩くのが嫌な時期があったんですよ、うんうんうん、とりあえずあのカバンを落としちゃったので、
うん、
もう自カバン持ってあかんねやと思って全部身につけて歩こうと思っていろいろ怒られましたもん、警察で、うん、なんでカバンを落とした時に気がつかないのかなみたいなねいや気ついてたらここまで来てませんわみたいな、
ね、
まあ高校生やったんでそんなこともよう言わんかったんですけどね、うん、まあ、しょうがそんな思い出もありつつね、うん、まあそんなんですわ、
うん、
まあ、最近はですね、その昔さん、クレジットカードを名刺入れに入れて持っているから、名刺入れが財布ってことになるかな、うん、あ、カード払い、なんか
金持ちやな、
ほんまですね、なんかどんどんグレードアップしてるじゃないですか、
ま
あ
ですね、
財布に何万もかけて中身がないのは寂しいよね、確かにね小さな頃はおばあちゃんに挨拶に行くと出たお小遣いをもらえたので毎日挨拶に行っていたよ。そこで挨拶の大事さを学んだよなな
るほどね、大事やね。
おじいちゃんおばあちゃんに挨拶に行くといいことが待ってるよ
んー
確かにね、よ、挨拶したね、やろか、みたいな。
うん、偉いね。
ねえ、相当優しいね、おじいちゃん、おばあちゃん
ね。
心
から生きる力っていうのを持ってはるんですね。
なるほど。だから今やもうクレジットカードがお財布代わりになるぐらいにね、素晴らしいでございますね。まあ、確かにね、まあ、ちょっとおじいちゃん、おばあちゃんね、まあ、ちょっと甘かったりするとこあるからね、いい子やね、みたいな感じでね、そんなんもあるかもしれませんね。まあでも今やったらこんなおばちゃんとかもね、結構甘いからね、みたいな感じで。そうなんですよ。でもね、さすがにお金はあかんと思ってね、物買うてるんですよ。一緒や、今話でね。飽きませんね、はい。そういうことを思うと、挨拶は大事かもしれません。
大事です。はい。
ありがとうございます。はい、さあ、続いては、つーさんです。財布、欲しいものリストの上位5位に入ってます。あと何か気になります。
つまんねえ、他に。
ねえ、なんやろね。今使ってるのは母のお下がり。使い勝手がいいんで5年以上使ってるなぁ。あ、お財布とかね、私結構くしゃくしゃになるのに人にあげれるぐらい使えないですけどね。まあ財布の中身は、まあお札は少なく、サービス券やスタンプカードなどでパンパンです。まあなんでも満月の日に財布を空っぽにして、まあ月を見ながらフリフリするといいらしいですよ。そうなの？
も
う最近貧乏なんでやってみようかな言うてはりますけど、うん、満月の日に財布の中身を全部出して月を見ながらフリフリと。なるほど、なんか分からへんけど頑張れみたいなことですかね。
月を呼び込むってこと？
あ、そうかもしれない。あー、なるほどね。まあ、たまにそれでまあ整理整頓にもなりますしね、お財布もね、うん、なんかあんまりレシートとか入れっぱなしやったらあかんとかね。
あー、言いますね。
なんかそういうのも聞きますしね、
はい、
あー、いいかもしれませんね。
ある日突然ね、はい、自分の財布がすごいボロボロなのにある日突然気がついて、
はい、
持ってるのが恥ずかしくなって買い替えたことはあります。
なるほどね。全然気にしなかったのに、なぜか気づいちゃったみたいな。
気づいちゃったの。
あ、そういうのでもありますよね。うん、すごい気に入って着てる服とか、ある日、こう、まずないみたいな、なんかね。なんで今までこれ、着れててんやろ、外に、みたいなね。
うん、自信満々だったのに。
確かにね。もうそっから途端にお店で財布出すの恥ずかしなかったりしてね。
そうそうそうそう。
ありますよね。
はい、
まあ、でも確かに使い勝手がいいとね、なかなか買い替えにくかったりしますけれどもね、通算欲しいものリスト1位は何ですか、教えてください。ね、
はい、
ありがとうございます。さあ、続いてあやさんにも書いていただいてますが、運のいいということで、まあ、昔母から財布を新しく買うときは春に買うといいよと言われました。ああ、これ言われたことあります。まあ、なんでも春財布はまあ春からお金が貯まると。まあ、財布が春ってことなんですかね。うん、秋財布はまあ秋で空になるとか。まあ、それを聞いてからは、なんとなく寒い時期に財布は買うのはやめようと思いましたが、まあ、春って、まあ、新春ってことで、お正月からでいいのかしらと。これね、今のね、歴と旧のね、暦とちょっと春夏秋冬の大きい位置違いますもんね、うん。ありますね。私も夏に財布買ったんですけど、うん、まあ、いつ下ろしていいかわからなくって、ずーっと預かったまんま、袋に入ったまんま、また中途半端な時にね、うん、なんかそれもなんか買ってしまったんですよね、これ。
春じゃなくて夏でしょ？
そうなんですよ。
微妙ですね。
微妙でしょ？だからまあこれ、何、旧暦で言うと秋なんかはなんとか思って、どうにも使えない財布が。
はい、
そうなんですよね。
なんかそっからは秋ですかね。
なんか言うんですかね、うん、いつ買ったんかしら、ヒヤヒヤみたいな。まあそれと一時期風水かなんかで、まあ黄色が金運のいい色だとかいうことで、うん、まあ黄色い財布が流行ったこともありましたが、まあだからワインシュの財布も黄色なんですけど、はい、まあ人前で財布を出して、あ、お金貯めたいから黄色の財布使ってると思われるのも恥ずかしいので、もう彼ちょっと自意識過剰気味な感じでね、
はい、
黄色は避けています。でも分かりますこれね、まあ、でもそんなこだわりより貯まった方がいいのかも。まあ、少しでもネットで調べていただきまして、まあ、結構いろんなことが書いてあったそうなんですね。まず春財布の春とは立春からひな祭りまでの間、財布はあと1000日、約3年以後は金は寄ってこない。そうなの？
らしいですね。
だから3年で買い替えるといいみたい。うん、あ、そうなんや。まあ、長く使ったらええっちゅうもんでも。
ね
え、ほんまですね、ないんですね、
うん、
でまた金運のいい人にプレゼントされた財布は金運が最強らしい。であまりにも金運が悪かった人は白い色の財布で運をリセットさせる。あ、なんかでもこれなんか白ってそういうイメージはありますよね、うん、なんかもう全てを白く、はい、新しくみたいな、
塗り替える、
あーなるほどね、金運の人か、ほうだいぶ勉強になったと、だからまあ通さんに財布を買ってもらおうということで、
はい、
まあ確かに松通さんはなんかあのね手相とか占ってもらったら、まあ、仕事運がいいということで、まあ、それに付随してまあ金運もいいみたいなことをねちょっと言うてはりましたしね、まあ、あのなんかあのマスカケっていうね手相を持ってはるということで、そうなんですよね。私のなんか身近にも両手マスカケの人いますけどね、なんか親もそうなんですって、片っぽか両方か知らないんですけど、結構家族でそうらしいんですよ。
やっぱりお金持ちですか？
いやーなんか全然本人たちが気にしてないので、なんかそんなこともない気がしますけど、なんか折れた時のシワやとか言うてるんで、そういうのもっと大切にしたらなんか変わるん違うのみたいなことをちょっと言うてみたりしてるんですけど、もうそれをそういうなんかそう運やと思って、自分は強運や思って行動したらなんか変わるん違うって言ってるんだけど、まあなんか悪運は強いかなとか言ってました。なんかとりあえずなんとかはなるみたいな。
はいはい。ああ、じゃあやっぱ運が強い。
なんかその取り立ててお金持ちだとか、取り立てて何運がいいとか言うんじゃないけど、なんとなく乗り切れる。
こうじゃん、こうにはならない。
そう、なんとなくギリギリのラインで乗り切れるみたいな、なんかそういう感じはするとか言いますけど、言ってますけどね。
やっぱ最強なんですよ、
まあ、あるんですかね。まあでもなんかその掴むもなんか結構激しいって言われるらしいですけどね、なんか当たり掴むもバンバンバンバンちょっとこう波乱万丈的な感じになるらしいですけれどもね。そうですね、私もじゃあ通算に財布買ってもらおうかな、まあ、最近ね、最近貧乏言うてはりますけどね、書いてはりましたけどね。でみんなじゃあ満月の日にねフリフリしましょうよ、フリフリフリフリみたいな。
みんな言うこと全部やっても、
はい、
どうなんだろう
ねえ。それでどうにもならんかったらちょっと軽く悲しいものが流れてしまいます
か。はい、元から雨女とか雨女とかいうのがあるように、やっぱり元から金運のない方は、
そうですね、はい、あるかもしれませんね、うん、私も昨日夜中私が車から降りた瞬間に、パラパラって顔に雨当たりましたからね。今までなかったやんみたいなね、そういう運の持ち主かもしれませんね。
なるほど。
ということで、さあそれではここから来週のテーマを決めたいのですが、はい、今日はこれ言ってみようと思います。スーさんのところのお下がり、
は
あ、まあこういうね母のお下がりみたいなね、私あの祖母のお下がりのこうセーターとかもらったりとかねしてますけれどもね、そんなね、まあ兄弟やったらねお下がりでいい思いしたとか悔しい思いしたとか、まあいろいろとあると思いますので、まああなたのお下がり、こんなこんな感じでメッセージをいただきたいと思います。それではお相手はあくびでした。
あいでした。
さあそれではラストは今日もブレンディから一曲です。電話してもいいかい。
せて僕ね。